問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
140年以上愛されてきた大谷さんが新しくなりました。生薬の良さはそのまま、出過ぎた胃酸を中和する力と消化力がアップ。第二類医薬品、飲みすぎ胸焼けに。大谷さん、ありがとう。いい薬です。
どうも、からたちの大山です。
前田です。
3月21日土曜日に北沢タウンホールでからたち最果てフェスを開催します。どんなイベントになりそうですかね。
なんだかとても神秘的なイベントになりそうです。
真逆な気はしますけどもね。チケット現在販売中です。TBS ラジオのイベントサイトをご覧ください。
私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私の一番弟子の梅之丞が2月18日から二つ目に昇進することになりました。各席亭への挨拶回りに行ってきましたが、とんでもなく疲れたので、二番弟子の青野城の昇進の時は挨拶回り行かなくていいんじゃないかと思いました。一人で頑張れ青野城。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、あの梅之丞の話する前に芳賀健二逮捕について触れていい？やっぱ俺は芳賀健二さんを点じゃなくて線で見てるから。俺は米山隆一ウォッチャーと芳賀健二ウォッチャーなんだから。聞いたことないよ。で、その、まあ、芳賀さんさ、やっぱさ、俺すげえなーと思ったのが、なんかこう、逮捕されましたみたいな感じ聞いてもさ、何にも思わないね。季節の風物詩みたいな。風鈴がチリンってなって、夏だっていう感じの、春、夏、秋、芳賀健二、冬っていう。そんな感じになってるよね、もはやね。で、あとさ、やっぱもう、ワイドショーとかがっつりさ、子供時代に見てたからさ、梅宮達夫さんの娘のさ、梅宮アンナさんと芳賀健二さんが結婚までしてないけど付き合うみたいな、篠山紀信と写真集出すみたいな、もうイチャイチャしてたじゃないの。ほで、梅宮さんが結婚大反対で、もうとにかくあの芳賀健二はもう希代のワルだって、まあ、ここまではみんなが知ってる情報だと思うんですよ。ただ俺ウォッチャーだから、それ以上の情報で好きなのが、梅宮達夫さんの仲間の山城慎吾さんが、もうとにかく、うちのね、梅宮達夫が仲間の、そのが怒ってるんだったら俺も怒るみたいな感じで、とにかく山城慎吾さんがテレビの収録中に、もう、芳賀健二をもう2時間とか3時間ぐらいぐーっと睨みつけてたんだって。で、後でスタッフに聞いたら、それマイケル富岡だったっていう。これ、多分これ日本で一番面白いと思うんですよ。ものすごい山城さんその後謝ってたらしいんだけど、これ何なんだろうね。ある程度年いくとさ、勘違い、フルスロットルの勘違いでいくっていうさ。俺これさ、初めての講談会つってさ、結構25歳以下の若い人に聞いてほしいみたいな、その講談の枕でこれを、芳賀健二とマイケル富岡の話を嬉しそうに喋ってたけど、受けてたのジジイとババばっかりだったよ。若い人ポカーンっていう。誰ですか、マイケル富岡ってっていう。誰ですか芳賀健二ってっていう。だけだろお前ら、古典芸能わかんねえから、古典のお前人たちだろうってというのをちょっと思ってね、皆さんにちょっとお裾分けしようかなと。米山隆一さんの話はだからちょっとね、するとちょっと別の話したくなっちゃう、もうどんどん広がってっちゃうから。でも残念ながら梅之丞の話に そうでさ、まあ、なんか我々のですね、風習というか、慣例というか、伝統でしょうかね。まあ、二つ目にさ、弟子がなったら、各席亭のところに挨拶回りみたいな。で、考えたら、俺も二つ目で松之丞の時、うちの師匠にさ、いろいろこう連れてってもらって、挨拶してもらってさ、長谷の席亭とかにはなんかランチもご馳走になっちゃったりなんかしてさ、すごかったね。うん、で俺もなんか師匠に受けた恩をやっぱ弟子に返してやんなきゃいけないと思ってさ、梅之丞とであと二人、新次師匠のお弟子さんの新都さんっていうあの宮地有さんの師匠でね、で他にも南極先生つってあの駒だよ、だから落語とか講談じゃない駒も回すそのお弟子さんの弥七さんってこの三人で行くっていう、でついてはまあ各々の師匠方とまあ計六人で行くのが普通だと思うんですけど、あどういうわけか新次師匠と南極先生が来ないっていうそんなことある？ね、理由もよくわかんないんだよ。理由なき来ない。まあ、お忙しいんだろ、二人とも寄席もあるしさ。で、俺もこの日だったらいけるっていうところに時間合わせてくれてるから、なんかうまくはまんなかったのかな。ほんでもって、じゃあ俺でいいや、師匠は俺だけで、つって他三人でみんなで行こう、みたいな。で、お土産をみんなそのもの買って、それでもってお渡しして、手拭いも新しいのお渡しするって挨拶で。まあそういう儀式があるんですよ。まず池袋演芸場、梅。これさ、池袋の支配人さんいらっしゃってんのが、はい。そのように、支配人さんいらっしゃってます。そっか、よし、池袋から行こうっつって、朝の10時、ピーンポーンって、演芸場のビル、シーン、ピーンポン、シーン、ピーン、シーン。梅、出ないよ。ほんと10時っつった？その約束なんですけど、つって。おちょっとしたら違うとこにいいんじゃない？ちょっと下探してこようってガチャガチャガチャガチャ5分ぐらいいろんなとこ探して。で、もう一回押してみようって、ピーンポーンって4回目、ガチャって言ったら、知らない人出てきた。支配人じゃないんだよ。誰？と思って。ああ、すいません。私、芸術協会の方の顔付けはしているものなんですけど、つって。支配人がですね、ちょっと今日来れなくなっちゃって、私が代わりに、そんなことあるの？挨拶に。と思って。で、俺もさ、でも気を取り直してさ、でもその方もさ、わざわざいらっしゃるからさ、あ、これ、新次師匠のところの新都です。2月、長崎から池袋演芸場出て、これはうちの弟子の梅之丞で、これが南極先生の弥七さんでって、ちゃんと工場行って、手拭い渡してお土産で、あ、わかりました、ありがとうございます、みたいな感じで、終わったんだけど、俺、梅に、ちゃんと支配人さんに連絡取ったんだよな。あ、確かに取ったんですけど、確かに取ったんですけど、みたいな感じなんだよ。まあ、お前、こんなこと言っちゃなんだけどさ、俺、神田派の宗家だよ。家元ですよ、俺。俺、5年ぐらい誰にも言われてないから、あれ、本当に俺宗家なのかなっていう。俺、調べちゃったもん、神田派宗家で。っていうか、宗家ってなんだっけっていう。ある一族の直系にあたる、その芸を継ぐ正式な後継者ですよ。神田派の束ねですよ。その俺様が、お前らみたいなもんのために挨拶に行ってやってんのに、支配人が出てこなくて、知らない人が出てきちゃってんだよ。まあでもあれか、そういうの連絡ミスみたいなのあるし、まあひょっとしたらなんか、朝の10時って、まあ、一般的に言えば早いもんな。そんなことなくない？ 10 時出社って普通じゃない？サラリーマンの業界。なんか訳があったんだろうと思ってんで、新宿末広亭に行ってさ。でまたさ、今度は真山社長もお世話になってるから、ジャッキーチェンみたいな方でさ、おー、白山、おめでとうな。梅之丞だよ。ああ、なかなか筋がいいよ。とか言ってくれんのかなと思ったら、前山さんいますか？今日お休みです。信じられない。宗家が来てるのにお休み？梅。お前山さん、会えるって約束だ。はい、そういうお約束だった気がするんですけど、約束だった気がするんですけどって、お前そんなのつって。で、宮子さんっていうその親類の方がいてさ、おめでとうみんなとか言って、それはそれで嬉しいんだけどさ、で、俺心の中で宗家なのに。俺と思ってさ、今度はさ、落語芸術協会の事務局に行くんだよ。したらさ、今年から事務局長が中谷さんっていうさ、俺がずっと昔からお世話になってる人がさ、事務局長ってその事務局のトップになったんだな。で、中谷さんにこうやって3人でさ、よろしくお願いしますみたいなこと言って。あ、したらね、ちょっと、皆さんにね、私がちょっと、これから2つ目になる心構えみたいなのね、これメモに書いてきましたんで、皆さん読んでくださいっつって、B5 のさ、7、8枚の、いや、さすが事務局長すごいね。で、考えたらさ、 俺たちはなんかそのタレント事務所とかじゃないからさ、本来マネージャーからさ、教わったりするじゃん。なんかいろんなことをさ。でもそういうの全く教わんないの。で、本来師匠が弟子に教えるんだけど、それも統一されてないから、例えば年配の師匠とかだったら SNS の使い方とかもさ、そういうの分かんなかったりとかするじゃん。で、いろんなことをさ、共有して公益社団法人だから、事務局長として、やっぱちゃんと指導しなきゃいけない。二つ目の心得みたいな。これ読んでくださいね、みたいなこと言われてさ。これ何が書いてあんのかなと思って。それで俺読んだんだよ。したらさ、これ修行塾今ここにあるんだけども、びっくりするんだけどさ。まず社会人としての心得って書いてあんだよ。遅刻をしないって書いてあった。すごいだろ？新幹線は30分前には駅に。飛行機は1時間前には空港に。ホテルでの集合も集合時間の10分前にはロビーに待機って書いてあんだよ。前座修行って何だったんだろうっていう。4年とか4年半ぐらいやるんだけど。こっからかと思って。で、確かになんか世の中って優しい師匠とかが受けるけどさ、俺思うんだけど優しい師匠なんてクソの役にも立たないですからね。厳しい師匠のみが俺は正義だと思ってますから、もう遅刻をしないみたいなことまで、そんなこと言うのつって。で、あと他にもですね、社会人として、身なりを整える。初めて行くところに半ズボンで行くことになる。小学生か俺たちは。そうかーと思って。でもこれがさ、なんか俺はもう、あ、中谷さん優しいなって、ここまで、要するにさ、中谷さんもいろんなバカ相手にさ、バカな芸人相手にこうやってるわけじゃん。だから俺も含めて。そうするとさ、こいつらバカだな、基礎の基礎ができてねえよっていう。あと、師弟関係に任せると、もう、一問によって教育がバラバラすぎて、すげえバカもいるっていう。もうショックを受けてんだと思う。だからこの基礎の基礎、遅刻をしない。身なりを整える。もうこっからなんだっていう。あと、コンプライアンスって書いてあって、法令遵守をお願いします。あと、SNS などの情報発信について、楽屋話や業界裏話を発信しないように。二次会決議されたものとかね。で、これさ、すごいんだろ。こんなことまで書かれてるんだよ。これさ、志らく師匠とかに届いた方がいいんじゃないの？こういうの。中屋メモ読んどいた方がいいんじゃないの？逆に志らく師匠はもう行き切ってるから、悪い見本みたいな。で、俺もさ、聞いたら2月18日からもう梅の城に SNS 解禁していいよって言ったら、本当かどうかわかんないけど、あいつホームページとか立ち上げるみたいなこと言ってて、おすげえなーと思って。で、X とかもやるっつうんだよ。でも梅の城のさ、あんまり細かく師匠が言うのも違うじゃない、なんかさ。いや、でも、一個言うのは、あいつ基本的にみんなにこうさ、ペコペコしてるイメージだから、いろんなお客さんが、梅の城さん、さっきの講談面白かったです、ありがとうございますとか返信してるとさ、この人にはして、あの人にはしてないみたいなんで、揉め事起こるじゃん。だからもう事前に言っとくけども、梅の城には、もう全員に返信しなくていいと。で、俺が言ってたって言うと、俺のキャラクター前まって許されると思うから、みたいな。それだけは、一応梅の城に伝えといたかなって感じで。だから梅の城に返信ないですけど、あ、僕のことを守ってるんだって。だけどひょっとしたら梅の城が陰謀論にはまっちゃうかもしれないから、どうしよう、陰謀論を次々にリポストしてったら、怖い、どうしようだよ、変なこと書いちゃったらっていう。まあ、ただ俺も結構昔の X とかでひどいこと書いてるからね。二つ目昇進の時だ。なんか俺の嫌いな師匠にもらった祝儀、こんなのいらねえからドブに捨てよみたいなこと書いてありますから。あん時まだ中屋メモがない時ですから、俺こいつ嫌いだから、すぐにこんな金なんかドブに捨てよみたいな。実際に捨てんじゃないですよ。炎上しないんだよね。無名だから。まあ、梅の城賢いから大丈夫だと思いますね。で、他にも。芸能人としてって。自ら情報発信をするように。現在二つ目は両協会だけで百数名います。自ら発信しない情報は一般の方の目につくことがありませんとか書いてあって。で、まず落語芸術協会のホームページを、まあ、演芸好きな人は見ることが多いと。で、そこでさ、俺アドバイスとさ、中谷さんすげえなと思ったのは、ただの趣味が釣りって言うんじゃダメなんだと。海釣りなのか川釣りなのか。で、あるいはどこでよくやってますみたいな、そういうので仕事は来るんだってね。だから俺のはさ、趣味、落語を聞くこととか書いちゃってんだよ。ちゃんと蜃気楼流玉が好きだとか書かないと、ああいうのがいい芸なんだっていう、ちゃんと書かないと、落語って広いから、単純にやっぱ蜃気楼流玉好きって言うと、ああみんな分かってるなって思うじゃん。もうそこで出ちゃうから、そう、細かく 深くとか言ってて、あ、そうなんだと、全然知らなかったと思って。だからツイッター、フェイスブック、LINE、インスタなどの SNS は元より、YouTube、ツイキャスなどで動画配信もほぼ無料でできるご時世です。またその人に興味を持ったら、まず最初にウェブ上でその人の情報を探すということを知っていてくださいっていう。さらには SNS リポストのしすぎに注意とかさ。これほんと志らく師匠読んだ方がいいかもしれない。で、他にもさ、これ各種媒体スポンサーとの付き合い方についてって書いたんだよ。放送時間の被りがないように、CM などで競合スポンサーの仕事を受けないようにっていう。俺これ思いっきり放送時間被ってたでしょ。ジブリ汗まみれ。覚えてる？これ。あのジブリのさ、プロデューサーの鈴木さんがさ、俺さ、その鈴木さんの事務所かなんかに行ってさ、普通になんかさ、あの話を聞くみたいな感じだったの。1時間とか1時間半ぐらい。で、後で聞いたら鈴木さんがさ、隠し撮りで IC レコーダー置いてあったんだよ。それジブリ汗まみれでさ、普通にスペシャルウィークに流してんだよ。すごいだろ。鈴木さんも読んでほしい。この中屋メモ。面白いんだよ。だからそのまあ、硬い字張ってないラジオみたいな感じなんだけど、で、それが問わず語りとなんかのきっかけかなんかで裏被っちゃったんだよね。だからディレクターのトナミさんもう鬼詰めされたらしいよ。トナミ君これどういうことなのつって。未だにトナミさんは恨みに思ってんだから。そういう裏かぶり。でもこういうのをさ、メディア出ないと気づかないし、意外にさ、寄せの師匠方とかも別に教えてくれる内容じゃないじゃん。これ確かに大事だなと思って。他にも情報の公開のタイミングに気をつけるっていう。俺さ、降板してるもんね。情報の公開のタイミング早すぎて、許可を取らずに行っちゃうっていう。具体的に言わない方がいいらしいんだよ。今でも。なんかあるね。あるテレビ番組のアニメのね。それでもってなんかあの声優さんをやるみたいな感じになってね。その時になんかあの、パイロット版は撮ったんですけど、あの本編の方はね、白山さんにお任せします。当時松之丞かな。はいなんつって。で、あの、じゃあ前任者はあの、なんであのパイロット版だけで終わっちゃったんですかっていう。これ以上言うとまた降板になっちゃうから。交番ってどういう風になるかっていうと、ある日電話でね、スタッフさんがかかってきて、あの、松之丞さんとっても言いにくいんですけど、あ、どうしましたあのアニメの件。交番ですか。交番って。交番。なんで交番なんですか。あの、松之丞さんが、あの、まだ公開されていない情報を、不用意に、ラジオで喋ったからです。ちょっと待ってくださいよ。あの、だってラジオなんか別に誰も聞いてないじゃないですか。いや、でもあの文字の書き起こしとかもあって、うちの上層部の、その上の上層部の、さらに上層部が怒ってます。お前、かりんとうじゃねえんだから、お前。どこまで登ってくんだよ、お前。上層部の上層部の上層部ってお前、神様なのっていう。で、結論何ですか？交番ですか。交番。子供向けのアニメだったかな？あれ、なんかうまいこと繋がってれば別の子供番組とかできてたかもしんないし、白山お兄さんだよっていう。ふざけやがって。この中屋メモさえあれば、うまくいってたかもしんない。そういうことがありますんで、ご注意をという。あといいんですよ。売れたいという気持ちを継続する。当たり前ですが、そうした気持ちのない人が売れることはありません。売れている人への妬みを口にしないように、若い自分のそれは損しかないです。聞いてるか二つ目。バカどもが。あいつら能力もないくせにさ、なんか調子乗ってんだろ、X とかそういうので。何にも実績を上げてないのに、偉そうなことを呟いてる奴いるだろ。恥ずかしいわ。恥ずかしい。這い上がってきてください。あといいですよ、他にも。マスコミに話したことは全て書かれます。書いても OK と認識されますんで注意をしてください。まあ、本当にそうだわ。あの、新聞とかね、我々はなんかそういうなんかチェックさせませんみたいな。今だと優しいからチェックさせてくれるところも結構あるんだけどね。あの、まあ、そのなんかさ、告発とかじゃないからさ、普通の紹介だったりするとさ。でもま、基本的には新聞ってのはチェックできませんみたいな。売れたいという気持ちを継続するか。売れている人への妬みを口にしないよ。俺口を酸っぱくして。俺なんか松之丞時代にちょっと出てきた時とかさ、もうガタガタガタガタ、どうしようもねえ奴らが行ってきてさ、すげえ腹立ったけど、それ以上に俺が上に行ってたから、あいつやばいって言うんで、 何も言われなくなりましたね。まあでも本当確かにそうだわ。なんかこう、俺だから、実は打ち上げとかでそんな悪口言わないんですよ。僕あの放送でしか言わないから。でもなんか本当に大事なことが書かれてて、あの忙しい、あの近しい時期でね、同一エリアの会に注意とか、例えば7月に名古屋の会でやって、8月に名古屋の会でやったら、あの集客に影響出ちゃうから、そういうのは話した方がいいんですよとか、あの師匠方へのこの名刺の受け渡し、師匠方のお客さんもいるから、その人に不用意に名刺渡しちゃったら師匠をしくじることになるからとか、なんかすごい大事なこと。で、あと一番もう極めつけなのは、常に自分がしくじっていないか自分に問いかけてる。これ書いたんだよ。心がけていないとしくじっていることにも気がつかない。落語家として書いた恥は自分でなく師匠の恥になる。芸人だからで許される時代ではない。飲みや打ち上げでの悪口も最低限の気配りは必要って書いた。俺太平師匠の名前何度出した？しかもラジオで。他にもさ、舞台スタッフに気を使うよって書いたの。舞台スタッフは職人なので、お願い事は基本低姿勢で喧嘩しないように、帰りに挨拶を忘れないようにって書いてあるけど、俺あのさ、みその座でもってさ、なんかバーンって口座中音出したやつにさ、ブチ切れたからね。めちゃくちゃ舞台スタッフに俺評判悪いらしいよ。あいつはうるさいっつって。で、また言うこと聞かないスタッフもいるんだよ。だって俺がさ、演出でさ、こここうやってくださいとか言うのにさ、二つ目時代とか、最近言われないけど、昔は特に、いや、俺はなんかこういう風にした方がいいと思うな、みたいなこと言って。あの、すいません。お客さん僕の演出を楽しみにされているので、あの、その、舞台監督ができないとかだったらわかるんですけど、その、俺はこういうのがいいなと思うっていうのはちょっと違うかなと思うんですけど、みたいな。いや、でも、俺はそっちの方がいいと思うんで、みたいに言われて、いやだからそれはちょっと違うじゃないですかって。あのやっぱりそれはこっちも講談で、こっちの講談の、まあ持ちは持ち家みたいなところあるし、だからあの舞台でできないということがあったならばそれはもちろんそちらに任せますけど、お互いのこうバランスを取っていこうみたいな。いや俺は別にそのなんか、あのこっちの方がいいと思ってるんで、みたいなことはもちろんブチ切れますよ。しかも放送に載せない感じで。まあそういうことがあって、そういうのもダメらしいんだよ。だからさ、俺さ、よく白山告げたなっていう。これ全部ダメなことしてんだよ俺。すごいなあ。だから梅の城がね、ほんとどうなるかっていうのも。だから梅の城は多分バランス感覚があるから、なんか多分うまいやり方すると思うんですけど、俺2番弟子の青の城とかさ、どうすんのかなと思って。あいつもバランス感覚あるし優しいからね。でもわかんないけど、なんかほんとにどうしようかなと思って、客とずっとレスバみたいなしてたら、青の城さんみたいな。青の城さんなんか、青森のなんか、八戸出身だから、八戸っていう帯とか巻いちゃって、師匠の白山先生しくじったんですかとか言うのに対して、ブチ切れた小野城が、米山さんみたいにさようならっていう、ブロックし続けてったらどうしよう師匠として。もう怖いと思って。で、とにかくさ、梅の城がさ、もう二つ目に抜けるってんでさ、もう戦々恐々としてるらしいんだよ、青の城とか若の城が。っていうのは、梅の城が盾前座つって、一番責任ある感じで、まあ、いわゆる後輩たちを守ってたの。俺がもうすっげえ怒るから。で、また梅の城のしくじりって、青と若と違って、笑えないんだよね。なんか、放送にも乗っけらんないから。だから、あいつのことって自然にしくじってるっていうのを、俺の中で笑えないから、乗せないだけであって、結構量としては、青と若ぐらいしくじってんですよ。優秀なんだけど。そうそう。で、だから、その、とにかく梅の城が全部盾になって。で、他にもさ、うちの師匠の弟子のさ、松木とかさ、で、他にはさ、紫先生のお弟子さんの支店っていう、日本講談協会はその、後輩4人いて、で、さらに梅の城がその4人を仕切ってるみたいな。で、梅の城が抜けちゃうってことになると、もう、ところてん方式で、青の城がニュルッと今度あいつが総盾って一番上なんだよ。で、あいつが盾になんなきゃいけないの。で、青の城はもうそれが怖くて怖くて、梅の城に、兄さん逃げるんですかっていう、僕たちを置いてっていう、なんで俺が監獄になってんだよ、お前たちが入門で入りたいって来たんじゃねえのかっていう、なんで出所みたいになって梅の城シャバに出るみたいになってんだよ、もう帰ってくんなよっていう、はいっていう、で適当な居酒屋入ってビールをっていう、幸せの黄色いハンカチの高倉健のモノマネをして、なんなんだよそれ、宗家と楽しい修行だよ、ちょっとしたことでブチ切れる宗家と、いつ地雷を踏むかわからない現代社会ではありえない、そういう楽しい楽しい毎日を送って修行を積んでね、修行させていただいてる、こんなに嬉しい、自分が好きだったんでしょ、 惚れて入ったんでしょ。ゲイが好きで人が好きで、入ってみたらこんな人じゃなかった。入ってみたらとんでもない地雷でしたっていう。そこかしこに地雷があるんじゃないんですよ。360度地雷があるんですなんていう。お前たちが好き好んで入ってきた。で、その、梅の城が、もう、シャバに出る。もう、坊主頭にしてシャバに出る。どうだ、2月の18日からなんか噂によると、ホームページも立ち上げて。もう、だから本当に後輩たちを置いて、あいつが行っちゃうって。で、青の城がもう、普通だったらさ、おめでとうございます、兄さん、みたいな、二つ目昇進おめでとうございます、とかじゃない。もう、全然違うんだよ。逃げるんですか。俺たちを置いて、逃げるんですかっていう。なんか梅の城逃亡兵みたいになってんだよ。俺はびっくりした。それをね、俺に喜んで話す梅の城にもびっくりした。どんな気持ちで聞くの俺は。まあそういうことでね、めでたい。まあでも僕もね、だから下のね、今後輩たちがね、講談会ってね、やっぱこう盛り上げていかなきゃいけない時に、若い世代がね、俺より下の梅の城をはじめ、他の弟子たち、他の一門の人、他教会の人、これはね、盛り上げていかないと、やっぱもうどんどんね、火はね、どんどんつけていくって方が大事なんで、頑張ってほしいな、なんて思いますよ。とにかくだからもう皆さんに言うのは、梅の城が陰謀論にはまらないようにっていう、それだけをね、願ってると。CM 行きましょう。CM です。
問わず語りの神田伯山。
音楽の力による心の復興を、 TBS ラジオ主催、つながる心、つながる力、みんなで作る復興コンサート2026、サポーテッドバイロジスティード、3月7日土曜日、宮城県名取市文化会館大ホールで開催。仙台フィルハーモニー管弦楽団と、今年のゲストは大竹しのぶ。夢の共演が奏でる音色は、ぜひ会場でご堪能ください。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をチェック。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、今日ね、ちょっと伝えたい情報多いんだよな。皆さんに見てほしいのは、ウェブのね、対談があって、高野花さんとお相撲のね、板垣圭介さんって、グラップラーバキのさ、漫画描いてる人の対談があって、それぜひ皆さん読んでほしくって、一部のね、マニアとかその好きな人はものすごい今バズってるんですけど、何が書かれてるかっていうとですね、基本的にですね、高野花さんが言っちゃいけない相撲の話いっぱいしてるんですよ。例えばね、貴乃花ってこうガチンコ相撲で有名じゃないですか。真剣勝負の相撲しか取らないっていうね。で、バギの作者の板垣さんが、千代の富士さんについてどう思いますかって貴乃花に聞いてんのね。したら貴乃花さんが、本当のことは言いづらいですね。真剣かどうかは相撲をやっていた人間が見るとすぐに分かっちゃう。言っちゃいけないよね。なんでこのタイミングで、なんか関係者はみんな知ってたこととか、すごいんだよ。あと、白鵬さんについても、まあ、バチバチですから、白鵬は表向きは横綱ですけど、根が弱いって。ダメだよ。すごいんだよ。これ何のタイミングでこれ出してんのかなっていうね。皆さんちょっと読んでください。ぜひね、面白いんで。決してね、なんで、矢から始まる文字のことを一切書かないんですけど、行間で伝えるというね、文章を学ぶ意味でもね、とてもいいんじゃないかな、なんてことを思ったりもいたしました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
寒い冬はチョコが美味しいよね。
ねえねえ、チョコレートといえばなんだ。
わかった、チョコレートは明治。
チョコレートは明治。
チョコレートは明治。
みんな正解。じゃあみんなで、
せーの、チョコレートは明治。
声優のさくらあやねです。さくらあやねロンリロンリ、2月18日は
お悩み相談コーナーサードプレイススペシャルをお送りします。私なりに真剣にあなたの話を聞いて本音で答えます。相談メール募集中。さくらあやねロンリロンリは毎週水曜夜10時から生放送。
TBS ラジオ
総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも夢を形にしませんか？
TBS ハウジング。10時です。